第1課6月29日から7月6日福音の始め。6月29日安息日午後、暗礁聖句。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。マルコ 1-14-15 口語訳。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。マルコ 1-14-15 新共同訳。今週の聖句、使徒言行録 13-1-5 13-13 15-36-39 マルコ 1-1-15 イザヤ書 40-3 ダニエル書9-24-27。今週のテーマ、マルコによる福音書は誰がなぜ書いたのでしょうか。どの福音書にも記者の名前が記されていません。ほぼそれに該当するのはイエスの愛しておられた弟子ヨハネ 21-20 21-24、参照に言及しているヨハネでしょう。しかし初期の頃から聖典の使福音書は使徒マタイ・ヨハネや使徒の同伴者と関連付けられてきました。例えばルカによる福音書はパウロとコロサイ 4-14 テモテ 2-4-11フィレモン 24-3章。マルコによる福音書はペトロと結びついています。ペトロ 1-5-13-3章。マルコによる福音書の記者は本文の中に自分の名前を出していませんが、初代教会の言い伝えによればその記者はヨハネ・マルコであったとされます。彼はパウロやバルナバの旅の同伴者であり、使徒言行録 13-2、13-5、後にはペトロの教領者になりました。ペトロ 1-5-13。 今週の研究では、まず聖書に報告されているマルコについて学び、彼の初期の失敗と最終的に立ち直ったことを見ます。次にマルコによる福音書の冒頭部分に目を向け、物語がどこへ向かうのかを先に確認するとともに、失敗し、その後立ち直った宣教師がなぜこのような文章を記すことになったのかを振り返ります。6月30日、日曜日。失敗した宣教師。問1。使徒言行録 12-12 を読んでください。使徒言行録の中で、マルコはどのように紹介されていますか？マルコによる福音書の記者である可能性が最も高いヨハネ・マルコは、使徒言行録12章の出来事が起こった、おそらく西暦40年代半ば、若者であったと思われます。彼は12節で、マリアという名の女性の息子として紹介されています。彼女は明らかに教会の裕福な支持者であり、使徒言行録12章で有名になった自宅で祈祷会を開いていました。ペトロの牢獄からの脱出と その後の行動に関する物語と、続くヘロデ王の急死の物語は、二人の間に際立ち、滑稽にすら思える対象を成しています。ヨハネ・マルコは、この物語の中で何の役割も果たしていませんが、ここでの彼の登場は、後のバルナバやサウルとのつながりの伏線になっています。問いに、使徒言行録13-1-5、13-13を読んでください。ヨハネ・マルコは、どのようにしてサウロとバルナバに同伴しましたか？その結果はどうなりましたか？使徒言行録13章には、西暦46年頃から始まったサウロとバルナバの第一次宣教旅行が記されています。五節で初めてヨハネ・マルコについて言及しており、彼の役割は単に助手または召使いです。この若者についての次の言及は13節までなく、そこには彼がエルサレムに帰ってしまったと簡単に記されています。この離脱の理由は示されておらず、彼の気持ちや感情の描写がないため、何が動機となって宣教活動から身を引いたのかは想像するしかありません。しかし、宣教活動が危険と試練に満ちていたことは間違いありません。エレン・ホワイトは次のように述べています。マルコはここで不安と落胆にくじけてしまって、主の働きに全身全霊を打ち込んで献身するという彼の目的が一時ぐらついた。彼は困難に慣れていなかったので、道中の危険と窮乏に気力を失ってしまったのである。希望への光、1419ページ、観難から栄光へ、第17章。要するに、マルコにとって物事があまりにも困難になったので、彼は辞めたいと思ったのです。7月1日、月曜日、やり直しの機会。問3、使徒言行録15-36-39を読んでください。なぜパウロはヨハネ・マルコを拒絶し、なぜバルナバは彼にやり直しの機会を与えたのでしょうか。パウロがこの青年を拒絶した理由は、使徒言行録15-38に記されています。かつてマルコは彼らから離脱し、宣教活動を続けませんでした。パウロの態度は、無遠慮であるとしても理解できます。宣教生活は、特に古代世界において、過酷で厳しいものでした。コリント2:11-23-28と比較。パウロは、そんな困難な仕事と状況の重荷を担ってくれる仲間の宣教師を頼りにしていたのです。彼の見方では、これほど早く逃げ出した者は、悪の勢力と至近距離で戦う宣教チームの一員にふさわしくありませんでした。バルナバは同意しませんでした。彼はマルコに可能性を見出し、この若者を置き去りにしたくなかったのです。ヨハネ・マルコをめぐって、パウロとバルナバの間に深い論争が生じ、二人は袂を分かちました。パウロはシラスを同伴者に選び、バルナバはマルコを連れて行きました。使徒言行録には、なぜバルナバがマルコを連れて行くことにしたのか、説明されていません。それどころか、この箇所は、使徒言行録の中で二人が最後に登場する場所です。 しかし興味深いことに、新約聖書の中でマルコが言及されるのはここが最後ではありません。問4、コロサイ 4-10、 テモテに 4-11、 フィレモン24、ペトロ1-5-13を読んでください。これらの聖句はマルコの立ち直りについてどんな詳細を示唆していますか？驚くべき変化がマルコに起こったようです。これらの聖句でパウロは彼の宣教活動にとってのマルコの価値を指摘しています。パウロはマルコを教労者の一人とみなし、彼を連れてくるようテモテに頼んでいます。ペトロの手紙1によれば、ペトロもマルコと親しい関係にあったようです。パウロとペトロによるこれらの書簡が書かれたのは多分西暦60年代初頭で、それは使徒言行録15章の体験から15年から20年後のことです。マルコは明らかに失敗から立ち直りましたが、これはほぼ間違いなくいとこのバルナバが彼に寄せた信頼のおかげでした。7月2日火曜日、死者。問5、マルコ 1-1 から8を読んでください。この箇所における登場人物は誰ですか？彼らはどんなことを言い、どんなことをしましたか？この箇所には主要な人物が3人登場します。マルコ 1-1 で言及されているイエス・キリスト。マルコ 1-2 の言葉の中に暗示されている父なる神、そしてこの箇所の最後の部分で主題となっている使者であり、説教者であるバプテスマのヨハネです。マルコ 1-2、3には旧約聖書からの引用が含まれており、マルコはそれによってこの物語でどんなことが起こるのかを説明しています。彼が引用しているのは、出エジプト記 23-20、イザヤ書 40-3、マラキ書3-1で、これら3つの聖句を混ぜ合わせています。問6、出エジプト記 23-20、イザヤ書 40-3、マラキ書3-1を読んでください。これら3つの箇所の共通点は何ですか？出エジプト記 23-20 は、神がイスラエルの民をカナンへ連れて行くために彼らの前に使わされた天使について言及しています。イザヤ書 40-3 は、荒れ野に備えられた道を通って出現される神について、マラキ書 3-1 は、主の前に道を備えるために主より前に使わされる死者について述べています。これら3つの箇所は皆、一つの旅について述べているのです。イザヤ書の聖句は、バプテスマのヨハネの働きと多くのつながりがあり、主の道にも焦点を合わせています。マルコによる福音書全体で、主イエスは旅をしておられます。展開の早い物語が、この旅、つまり十字架と私たちのための犠牲的な死に至る旅の感覚を強めています。しかし、イエスが十字架にたどり着くまでには多くのことが起こらなければなりません。旅はまだ始まったばかりであり、マルコがそれについてすべて語ってくれるでしょう。バプテスマのヨハネはマルコ 1-2、3の旧約聖書からの引用に沿って、悔い改め、罪から離れ、 神に立ち返るように呼びかけています。マルコ 1-4 古代の預言者エリアのような服を着ていた彼は、列王記下 1-8 と比較。マルコ 1-7-8 で、自分よりも優れた方が後から来られることについて語っています。自分には、後から来られる方の履物の紐を解く値打ちもないというヨハネの発言は、彼がイエスを高貴なお方とみなしていたことを示しています。7月3日水曜日、イエスのバプテスマ。問7。マルコ 1-9 から13を読んでください。イエスのバプテスマには誰が居合わせ、どんなことが起こりましたか？ヨハネはヨルダン川でイエスにバプテスマを授けますが、イエスが水から上がられると、天が裂けて、聖霊が鳩のように彼の上に下って来られるのが見えました。イエスは、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、マルコ 1-11 という天からの神の声を耳にされます。これらの出来事は、イエスのバプテスマの重要性を示しています。父、子、聖霊が臨在し、共にイエスの宣教の開始を確認されたのです。この出来事の重要性は、マルコ15章の十字架の場面にも投影されています。物語の同じ要素の多くが、その場面で繰り返されているのです。続いて、霊はイエスを荒れ野に送り出しました。送り出すと訳されているギリシア語は、エクバローで、マルコによる福音書の中で、悪霊を追い出す際によく使われる言葉です。ここでの霊の臨在は、イエスの生涯における聖霊の力を示しています。主はすでに宣教活動の旅を始めており、すぐにサタンと対決されます。この場面での戦いは、40日間の誘惑、野獣の存在、イエスに仕える天使たちへの言及によって示されています。マルコによる福音書の冒頭の場面の珍しい特徴は、イエスが神聖と人聖の両方を備えられた人物として描かれていることです。神聖の側面として、彼はキリスト、メシア、マルコ 1-1、死者によって宣告された主、マルコ 1-2-3、ヨハネよりも優れた方、マルコ 1-7、霊が下った神の愛する御子、マルコ 1-10-11 です。しかし、人生の側面として、私たちは次のようなことを見ます。彼はヨハネからバプテスマを受け、その逆ではありません。マルコ 1-9、霊によって送り出され、マルコ 1-12、サタンの誘惑を受け、マルコ 1-13、野獣と共にあり、マルコ 1-13、天使たちによって仕えられています、マルコ 1-13。なぜこのような対比が見られるのでしょうか。これは、キリストが私たちの主、救い主、神であると同時に人間でもあり、私たちの兄弟、私たちの模範でもあるという驚くべき現実を示しています。どうすればこの考えを完全に理解できるのでしょうか。それはできません。しかし、私たちは信仰によってそれを受け入れ、この真実が人類に対する神の愛について私たちに明らかにしていることに驚嘆するのです。神であるにもかかわらず、イエスが私たちを救うために人生を取られたということは、 神の驚くべき愛についてどんなことを語りかけていますか？7月4日木曜日、イエスによる福音書。問8、マルコ 1-14-15 を読んでください。イエスが述べ伝えられた福音のメッセージの3つの部分は何ですか？マルコはイエスの単純かつ直接的なメッセージをここに要約しています。その3つの部分を分類と内容に分けて説明します。分類、時の予言。内容、時は満ちた。分類、契約の約束。内容、神の国は近づいた。分類、弟子になれとの召し。内容、悔い改めて福音を信じなさい。イエスが言及された時の予言は、ダニエル書 9-24-27 の70週間の予言です。この予言は、イエスのバプテスマで成就し、そこで彼は聖霊による油注ぎを受け、宣教を開始されました。使徒言行録 10-38。この予言では、一日は一年を表します。民数記 14-34、 エゼキエル書 4-6。 この予言は、紀元前457年、ペルシア王アルタクセルクセスがエルサレムの復興の作業を完全なものにする勅令を出したことをもって始まりました。エズラ記7章3章。予言上の69週は、イエスが宣教を開始される際にバプテスマを受け、聖霊によって油を注がれた西暦27年まで続き、イエスの十字架刑はそれから3年半後に執行されることになります。最終的に第70週は、ステファノが石で打たれ、福音のメッセージがユダヤ人だけでなく、異邦人にも伝わり始めた西暦34年に完結しました。70週の予言を知ることは、イエスに対する信仰だけでなく、予言の言葉の信頼性に対する信仰を高める上で、いかに役立ちますか？7月5日、金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の希望、第10章、荒野の声、艱難から栄光へ、第17章、パウロの第一次伝道旅行を読んでください。第一天使のメッセージである、黙示録、14-6-7 が、マルコ 1-15 のイエスの福音のメッセージと似ているのは、なんと興味深いことでしょう。第一天使は、再臨に備えさせるため、終わりの時代の世界に永遠の福音をもたらします。イエスのメッセージと同様、この天使の終末時代の福音にも、三つの同じ要素が含まれています。マルコ1章、時は満ちた。ダニエル書9章、分類、時の予言。黙示録14章では、裁きの時。ダニエル書7章8章。マルコ1章、神の国は近づいた。分類、契約の約束。黙示録14章では、永遠の福音。 マルコ一章、悔い改めて信じなさい。分類、弟子になれとの召し。黙示録十四章では、神を恐れ、栄光を称え、礼拝しなさい。第一天使のメッセージは、ダニエル書8-14の2300日の予言で予告され、1844年に始まった再臨前審判の始まりを告げています。この裁きは迫害されている神の民に神の国をもたらします。ダニエル書 7-22 神を恐れ、その栄光を称え、礼拝しなさいという第一天使の呼びかけは、弟子になるようにとの召しであり、その呼びかけは、黙示録13章の獣の勢力が偽りの神を恐れ、その栄光を称え、礼拝するよう訴える終末時代の世界に向けて発せられます。マルコ一章のイエスのメッセージが、福音宣教の開始において、ダニエル書の予言と密接に結びついているのと同様、第一天使のメッセージも地球史の終わりにおいてダニエル書の予言と密接に結びついています。話し合いのための質問。1、マルコ 1-1-13 のバプテスマのヨハネとイエスを比較対照してください。彼らの紹介のされ方からどんな特別な教訓を得ることができますか？ 2. バプテスマの意味を考えてください。ローマ 6-1-4 とヨハネ 3-1-8 を読み、マルコ 1-9-13 のイエスのバプテスマと比較してみてください。どんな類似点や相違点がありますか？ 3. マルコ 1-14-15 のイエスによる福音と、黙示録 14-6-7 の第一天使のメッセージを比較対照してください。これらのメッセージを理解することは、今日の自分の使命をよりよく理解する上で、いかに役立ちますか？話し合いのための質問、終わり。第1課を終わります。